I miss my colleague James E. Faust today.
私の友人であったファースト長老、心からいなく寂しく思います。彼の家族に心から愛を示したいと思います。今も主に使い続けているということを知っています。私は心から中央幹部の皆さん、またアイリング長老、そしてクック長老の心から支持したいと思います。38年前、タバラクルで開かれた総大会で、私は若くして亡くなった幼な友達、アーサー・パットンについて話しました。パットン夫人、アーサーは生きています、という題名で、アーサーの母親であるパットン夫人に向けて話しました。彼女は教会員ではなかったので、実際に彼女が話を耳にする望みはほとんどありませんでしたが、希望と愛をもたらす福音のメッセージを一人でも多くの人と分かち合いたいと思ったのです。最近私は再びアーサーについて話して、私の最初のメッセージの後に起こった出来事を皆さんにお伝えしようという気持ちを強く感じました。金髪で巻き毛のアーサーはいつも満面の笑みをたたえていました。1940年当時、やがて第二次世界大戦につながる大きな争いがヨーロッパを中心に起こっていました。クラス1、背が高かった彼は徴兵委員に年を偽って15歳の若さで海軍に入りました。アーサーをはじめほとんどの少年にとって戦争は大冒険でした。海軍の制服に身を包んだアーサーがどんなにかっこよかったかを今もよく覚えています。私たちももう少し年が上だったらとか、もう少し背が高かったら入隊できたのにと思ったのです。青年期は人生で特別な時期です。ロングフェローはこう書いています。美しき若者、その輝き、その妄想と願いと夢、綴られる人生は始まったばかりで幕は下りず、乙女はヒロインに、男は友になるのだ。アーサーの母親はリビングの窓に飾られた青い星をとても誇りにしていました。それは通り過ぎる人すべてに息子が祖国のために熱心に働いていることを示していたからです。パットン夫人は私が通りかかるために招き入れ、アーサーから届いた手紙を読んでくれました。涙で読めなくなると私に続きを読むように頼むのでした。夫のいない彼女にとってアーサーが全てでした。私は今でも手紙を丁寧に封筒にしまうパットン夫人のささくれだった手を鮮明に覚えています。働き者の手でした。パットン夫人は町のオフィスビルの清掃作業員をしていました。日曜日以外は毎日バケツとブラシを手に歩道を歩く彼女の姿が見られました。髪の毛を後ろで束ねた彼女の肩には重労働から来る疲れが漂い、年齢のせいで腰は曲がっていました。1944年3月、戦争が激しさを増す中、アーサーは駆逐艦 USS ドロシーから空母 USS ホワイトプレーンズに移されました。南太平洋のサイパンで彼の空母が攻撃され、アーサーは多くの戦友と共に海で戦死しました。通りに面したパットン家の窓に飾られた青い星は、その神聖な場所から姿を消しました。そして青い星が表していた人が戦死したことを伝える金の星がそれにとって変わりました。パットン夫人の人生を照らしていた光が消え、彼女は完全な暗闇と深い絶望の中をさまよいました。一回の少年がどんな慰めの言葉をかけられるだろうという思いと祈りを胸に、私は通い慣れた道をパットン家に向かいました。ドアが開き、彼女は我が子にするように私を抱きしめました。家は礼拝堂となり、悲しみに打ちひしがれた母親と頼りない少年が共にひざまずいて祈りを捧げました。彼女は立ち上がると私を見つめて言いました。トミー、私はどの教会にも属していないけれど、あなたは違う。 ねえ、教えて。アーサーはもう一度生き返るかしら。私は力の限り、アーサーは確かに生き返ると証ししました。何十年も前の総大会でこの話をしたとき、パットン夫人との連絡は途絶えてしまいましたが、アーサーはもう一度生き返るかしらという彼女の問いかけに再び答えたいのですとその時話しました。私は救い主について話しました。主は聖地の誇りっぽい道を歩まれ、盲人の目を開き、耳の聞こえない者の耳を開き、足の不自由な人を歩けるように、そして死者を蘇らされました。愛に満ちた言葉でこう言われました。私は道であり、真理であり、命である。私は人生の計画について説明し、その永遠の道が天地の主であられるイエス・キリストによって私たちに開かれていることを話しました。主の意味を理解するには、人生の目的を理解しなければなりません。この真剣時代に与えられた主の次の言葉を話しました。私は初めに父と共にいた。私は長子である。人もまた初めに神と共にいた。預言者エレミアはこう記録しています。主の言葉が私に臨んで言う。私はあなたを作らない先にあなたを知り、あなたがまだ生まれない先にあなたを成立し、あなたを立てて万国の預言者とした。霊の世界から来た私たちは、神から命じられたすべてのことに従順であることを証明するために、この人生という壮大な舞台に立っています。現世において何もできない赤ん坊から、知りたがり屋の子供となり、やがて思慮深い大人へと成長します。喜びや悲しみ、達成感や失意、成功や失敗を経験し、人生の甘さと苦さの両方を味わいます。これが現世です。そして誰にも死という経験が訪れます。免れる人はいません。すべての人が死を経験します。ほとんどの人にとっては、死という招かされる客は不吉で謎めいています。おそらく未知なるものへの恐れから、多くの人は死の訪れに怯えるのでしょう。アーサーは若くして世を去りましたが、長く生きながらいる人もいます。啓示により私たちは、すべての人の霊はこの死すべき体を離れるや否や、彼らに命を与えられた神の身元へ連れ戻されることを知っています。私はパットン夫人とすべての聴衆に、神は決して彼らをお見捨てにならないと、一人子を世に使わされたこと、御子は人の生き方を模範により教えられたことを伝えました。御子は全人類をあがなうために亡くなられました。嘆き悲しむマルタと弟子たちへの主の言葉は、私たちにも慰めとなっています。私はよみがえりであり、命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて、私を信じる者はいつまでも死なない。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば、私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらさるためである。私はヨハネとパウロの証を告げました。ヨハネはこう書いています。死んでいた者が大いなる者も小さき者も共に溝の前に立っているのが見えた。海はその中にいる死人を出した。パウロは宣言しました。アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じように、キリストにあって全ての人が生かされるのである。人は復活の朝まで信仰によって歩むことを夫人に話しました。私たちは今は鏡に映して見るようにおぼろげに見ている。しかしその時には顔と顔とを合わせて見るであろう。そしてイエスが全ての人を招いておられることを伝えました。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを負うて私に学びなさい。 そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。またこのような知識を心に留めるならば、心痛に耐えることができ信仰を持たない悲劇の人に決してならずに済むと説明しました。そのような人たちは亡くなった息子の亡骸を入れた棺が埋葬されるのを見つめながら、さようなら私の坊や、永遠にさようならと口にすることでしょう。しかし頭を高く上げ、勇気と揺るぎない信仰を持てば穏やかに波立つ青い太平洋の彼方を見上げ、さようなら愛しい息子アーサー、さようならまた会う日までと囁くことができると話しました。私は息子が彼女に語りかけるようにテニソンの詩を引用しました。夕日が沈み、空には宵の明星が輝き、私を呼ぶ澄み切った声が聞こえる。私が船出をするとき、このサスからは悲しみの声が漂ってこないことを私は切に願う。黄昏の色濃く夕べの鐘が鳴り響いている。間もなく漆黒の夜がやってくる。私が遠い船出の旅に出るとき、誰もその別れを悲しまないでほしい。なぜならたとえ人の時間と空間の境界からさらに遠いところへこの潮路が私を運んでいくにしても、私がこの札を無事に渡り終えたとき、神と相まみえることを私は望んでいるからだ。そのメッセージを終えるにあたり、私は特別な証人として個人的な証をパットン夫人に伝えました。父なる神が彼女をここにかけられておられ、心から祈りを通して神と交わることができること、神をまた恩子を亡くされたこと、イエスが御父に対する私たちの弁護者、平和の神、救い主、聖なる贖い主であられること、そして私たちはいつの日か、顔と顔を合わせて主にまみえることを明かしました。夫人へのメッセージが愛する者を失った人々にも届き、心に触れるようにと願いました。兄弟姉妹の皆さん、これからお話しするのはこの物語の続きです。1969年4月6日に総大会で話したとき、先ほども話したように、パットン夫人が実際その話を耳にする可能性はほとんどありませんでした。教会員でない彼女が総大会の説教を聞くなど考えられないことでした。しかしその後、奇跡とも言えるような出来事が起こったことを知ったのです。総大会で誰がどんなテーマで話すか全く考えることなく、引っ越し先のカリフォルニアでテレシー・パットンの隣人の末日生徒が彼女に大会の部会の放送を一緒に聞かないかと誘ったのです。彼女はその招きを受け入れました。そして彼女は私が彼女に向けて個人的に話した大会の部会での話を聞いてくれていたのです。1969年5月の最初の週に届いた手紙を読み、私は驚嘆と喜びの声を上げました。それは1969年4月29日付のカリフォルニア州パモナの決心が入ったテレシー・パットンからの手紙でした。その一部を読みます。親愛なるトミー、トミーと呼ぶことをお許しください。私にとってあなたはいつもトミーなのです。慰めに満ちたあなたのお話にどう感謝すればよいか分かりません。アーサーは海軍に入隊したとき15歳でした。19歳の誕生日を迎える1ヶ月前の1944年7月5日に亡くなりました。私たちを心に留めてくださったことに、またアーサーが亡くなった時と今回のお話の中での慰めの言葉に心から感謝しています。長年の疑問にあなたが答えをくれました。アーサーのことでは今は平安を感じています。神の祝福と守りがいつもあなたと共にありますように。愛を込めて、テレシー・パットン。兄弟姉妹、私が1969年4月の総大会で特にそのメッセージを伝えようという思いを感じたのは偶然ではなかったと私は信じています。またパットン夫人が近所の人から総大会の時にその部会を聞くように誘われたのも偶然ではなかったと信じています。天の御父は彼女の必要に心をかけておられ、 慰めとなる福音の真理を聞いてほしいと思われたのだと私は確信しています。パット夫人が亡くなられて久しいですが、天の御父がどのように彼女の必要を満たし祝福してくださったかを皆さんにお伝えするべきだという強い思いを感じました。御父が私たち一人一人を愛しておられることを全身全霊を込めて証しします。彼女に対してされたように、御父は謙遜な祈りや助けを求める叫びを聞いてくださいます。御子は今日も私たちに呼びかけておられます。私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼らと食を共にするであろう。私たちは戸を叩く音に耳を傾け、その声を聞き、主に通じるその扉を開け、主の助けを受けようとするでしょうか。そうできるように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。